タロットでおじゃるな。
タロット、
あ違う、トランプでおじゃるな。
ずぶい、ずぶいところから持ってまいったでおじゃるな。
なかなかずぶい、
ずぶいスタートで、
ずぶいスタートでね、行こうと思いますけれどもね、
はい、
トランプになりましたので。
どうでしたか。
まあ、ちょっとあの普通歌をね一個ね今読みますけど、岩橋殿、大魔王殿、お疲れ様でおじゃる。北大阪タイヤ中の人でおじゃる。アメリカの大統領がトランプ氏に決まりましたが、お二人の考えをお聞かせください。今回は仕事が忙しすぎてネタが思い浮かびませんので、この辺りで失礼しますという
ね。えほんまにでも昨日今日くれたわけですね。
そうです、はい、今朝ぐらいかな。
ありがとうございます。
とりあえずね、あの、
はい、どうですかね、
トランプになってどうなのかって話なんだけど、まあ、あんまり政治的な話はあれなんですけどね、
う
ん、
まあね、まあでもこうほれツイッター界隈とか見てると、
うん、
まあ鳩山由紀夫みたいなもんじゃねみたいな話で、
まあ、まあそうそうそう、民主党政権みたいなもんであることは間違いないと僕は思っていて、そ
う
そ
うそう、自滅するんじゃねっていう話やけれども、
あの何よりも、はいはい、あの戦い方がね、相手のことをわーって揶揄してむちゃくちゃ言って、はいはい、暴言吐いてっていうあれが、フィリピンのドゥテルテみたいに腹が据わってると思えないのよ。あの人本当に腹据わってるから、
うん、ドゥテルテちょっとねバスバス殺すんでね、
バスバス殺して実際それでもう何、うん、支持率 86%
すごいですよ。
もうすごい、
いい独裁者、
すごい。だってあの重なり合って囚人が寝ているという、ね、
そうそう、
もう場所がなさすぎて
自首しすぎ、
そう自首しすぎて階段とかで寝てるしね。
素晴らしいですね。
だからもちゃくちゃなんだけれども、うん、あの人みたいにはならずに、うん、そもそも今回の暴言自体が戦い方だったと思う。
そうそう、計算してると思う、絶対に。
あの人めちゃくちゃクレバーだと思うんですよ。
そうそう、だってずっとテレビ番組をやってた人だから、
そうそうそうそう、
人前で喋るのにやっぱりテクニックを持ってるんですよ。
あのマネーの虎みたいなもんだと思えば、
そうそうそうそう、
まさに、
まさにそういう番組やってたみたいで、
そうそうそう、なんかね、うん、すぐ首を切るような番組をやってたらしい。そうそう、
毎週一人ずつ首切っていくっていう、うん、そういうのをやってたっていうのも聞いてるので、
そう、
あれはああいうポーズなんですよ。
そうよね、うん、でもしかもあの人もともと大統領になる気もなくて、
うんうん、
そもそもあの党の2番目でいいから、
はいはい、
2番目でワーワーやるつまりあのトップのやつを追い落とそうとする勢力で嫌われようと、はいはい、でもドナルド・トランプがまたやってるでみたいなんで、あいつすげえなってなったらまた俺の商売ウハウハ行くぞということだったらしいよ。もともとは、
もともとはね、だからね、大統領選もね2回か3回出てるんかな、
うん、だけど前回とかは第三勢力だったらしいね。
そうそうそうそうそう、
だからもうなる気もないし、なれるとも思ってなくて、うん、でお金をあんまり使わないでいい時に撤退してたらしいわ。
そうそう、スイッとやめたの、
うん、
そうだ、実はね、
はい、
あの町山智弘という映画評論の
いますな、
おっちゃんが、あのずっとアメリカに住んでるじゃないですか。
あ、そうなんだ。
そうそう、それで、うん、その選挙の流れをずっとこの4年ぐらい追っかけてるやつが一冊の本になったのを、
うん、
昨日読み終わったわけですよ、
うん
うん、でそれがまさしくその選挙の今の流れを、
うんうんうん、
つい最近までの流れを全部書いてる本で、そこにだからトランプが何者なのかっていうのも全部書いてあるんですよね、
うんうんうん、
あの人は本当にクレバーでやってて、しかもプロレスやってるんですよね。
はいはいはいはい、
すごい、まあ、本人が戦ってるわけじゃないんだけれども、うん、プロレスをプロデュースできる人間っていうのは、うん、要するにそのストーリーの枠を作ることができるわけです
ね。そういうことだよね。
だからあの戦い方はプロレスなんですよ。
そう、う
ん、
簡単に言うとね、
そうそう、
一言で言うとそういうことだよね。
まあだから多分今政策全く何もないのは、
う
ん、それは政治家経験がないから
で、まあまあそういうことだよね。
多分これから政治家経験を積むんだろうけど、うん、きっと人の言うこと聞かへんやろうから
というか、積む時に大統領なわけでしょ、
うん、そうそう、
積むのが頂点なわけじゃん、
トップスタートなんで。
ただね、俺が思うのは、俺が思うのは、うん、あの人はそうやってなったけれども、
うん、
結局強固なブレーンがちゃんといるはずだし、
姿がね見えないんだけど絶対いると思うんだよね。
いると思うんだよね、
うん、
でそういう人たちの言うことを聞くから、大統領になったら急にものすごいこう、なんていうのかな、おとなしい政策になるんじゃないかと思うんだよ、
うん、だからバーッと今言ってることを どのぐらいの割引で見なあかんのかなっていう。
そうなのよ。
8割引きなのか2割引きなのかでやっぱ全然違うじゃないですか。
今実際あの人を推してるアメリカ人自体が、うん、結局金の儲からない貧乏な白人なんだよね。
そうそうそうそう。
大金持ちは推さないし、うん、ヒスパニックとか黒人とか、イスラムとか、うん、あっちの系の人は推さないわけですよ。
推さないし、すごいですよ。だってあんだけ敵だらけなんですよ。金持ちが嫌いで、うん、で女子全員嫌いで、うん、で移民が全員嫌いやから、もう白人のおっさんしか残ってないんだ。
そうなの。
学生もだって全員嫌いだから。
そうなの。
白人のおっさんだから、これが多分白人が勝てる最後の選挙やって言われてて、もう白人が人口的にもう半分はあるから、
うん、でね、うん、そのいわゆる順番待ちをしていて、次は俺たちの番だと、次こそは俺たちが儲かるんだとか、はいはい、次こそは俺たちが出世できるんだとか、うん、思っていた白人が、はいはい、あいつなら白人の復権をしてくれるかもしれんってなってるわけじゃない。
そうそう。
でそれを、うん、あの実際あの人になってむちゃくちゃになって世界恐慌みたいになって、うん、日本とかがひどい目に遭わされることよりも、うん、あの人がまあまあ普通の路線を結局継承してしまったことで、うん、その白人たちの落胆が一番怖いと思って俺は思ってるんだよ。これ、ね、逆にガンってやった方が、
うん、もうでもね、暴発する元気もないんじゃないかなと思って。年老いたものだって基本、
まあ、まあ確かにね、うん、その支持した人たちがね、
そうそう、貧乏な白人の年寄りが支持してるわけだから、それが今最後の底力を見せただけで、多分もうないと思うし、
なんとなくその大阪都構想に似ていて、
そうそうそうそう、
大阪都構想やるだーって言った時に、うん、まあ、逆に反対票を入れたおじいさんおばあさんたちがいて、
はいはい、
なんでやねん、都構想やったらよかったのにって言ってるけど、選挙に行かなかった若者たちがいるわけじゃないか。
そう、
それだけの人たちが、ね、その、この逆だと思う。
うん、多分橋本先生とトランプは仲良しになれると思いますよ。
話は合うと、
話合うと思う、
思うよね、
あの排他的な感じが、
うん、ただまあまあ橋本先生も結構計算はしてるけど、
うん、
あの人まあまあ計算の裏に結構感情が本当に爆発してる部分があると思う
けど、あの人はね、あの自分が一番賢いと思ってはるから、うん、ブレーンの言うこと聞かんでしょ。
そうでしょ。
だ多分トランプはブレーンの言うことある程度はね、もうなったからには聞くと思う。
そうなのよ。だからそれが聞くトランプになった時に、うん、トランプの魅力はぐんと下がっちゃうんじゃないかと思うのよ。あれを好きか嫌いかはまあ別として、好きな人はあれがグンってなった時に、うん、えってなるし、嫌いな人もなんだって思うわけじゃない。まさに鳩山なんだよ。そうそうそうそう。だから橋本じゃなくて鳩山だと、
やってることはね、鳩山をやるんだけれども、きっとなんかね、でもやらかしは絶対入れてくる
のかな。入れてくるのかな。入れた方がマシだと僕は思っているので、
そのやらかしがね、こっち向きに来ると嫌だなっていう。
そう、それは嫌だ
ね。だから日本は核装備しなさいねとか、
うん、
在日米軍引き上げるよとか、うん、そういう方向になってくると、今度はこっちが、あ、じゃあ自分たちで軍隊揃えにあかんのかなとか、めんどくさい話になるじゃないですか。
まあそれにはカンカンガクガクやらないと揃えられないからね。
どんな5年や10年で軍隊なんか作れないから。
作れないよ。まあ今の自衛隊も世界一なんだけどね、すでにね。
まあまあ使ってるお金とかね、
お金というかね、技術がすごいらしい
けど、ちょっと数が足らん。
そうそうそうそう、ちゃんとした軍隊にするにはもうちょっとあれだし、そのためには徴兵制とか敷かなきゃいけなくなるし、
ね、もうちょっとなんやろ、バーッと散らかしてバーッとこう死ぬ係がもうちょっといないと軍隊って動かないじゃないですか。
ね、まあまあ、うん、歩兵がいないとね。
そうそうそうそう。まあ、今もでも戦争のやり方も全然変わったんだけども、アメリカ式の空爆戦争はでも結局支配できないよね、あれは。
まあ確かにそう、まあ、あれらしいからね、うん、そもそもこう軍服着てどこかに行ってじゃなくて、アメリカのリゾート地とかで、
うんうん、
もうあのリゾート地とかでいて、家族でいて、はいはい、ちょっと行ってくるよって基地に行って、うん、ピピピピピュってなんかリモコンで空爆して帰るらしい。
そうそうそう、うん、今もそういうプジゴジ戦争みたいになってるから、
そう、むちゃくちゃだね、はっきり言ってね、う
ん、でも 多分空爆で本当に焼け野原にしても、うん、生きてるやつは絶対生きてるし、うん、どっか穴掘って生きてるしどっか違うとこ行って生きてるから、うん、でそいつらは絶対復讐に来るので、
そうだよね、
多分現地にやっぱり歩兵が乗り込んで行って制圧しないと戦争は終わらないんだけれども、うん、今アメリカそれすごく下手くそになってるから、
下手くそっていうかだから自分自国の、うん、その若者とか兵隊を殺さないってオバマが言っちゃってるからね。
まあね、でもいろいろ裏があるじゃないですか。
まあまあまあ、
あの兵隊じゃない傭兵みたいな、
あテレンスリーみたいなね、テレンスリーみたいな、
そうそうそう、
いやいや働いてないよあの人、いやいや傭兵じゃないよあの人、
あの人は傭兵じゃないけどあの人はただの面白いおじさんだけど、
まあまあでもそういう人ね、
だから警備会社なんですよ、
うん、
警備会社は
ある組織だね、
そうそう軍隊の仕事の下請けをやってるんだけど、うんうん、要するにこう汚れをやってるわけですよ、
まあそういうことね、
結果ウラン弾の掃除とかやってるから、
まあ、まあ結果でも、どの世界でも一緒じゃ一緒だよね、
うん、そうそう、
出先機関の人が苦労するんだよね、
やっぱりそういう何かしらの下請けがおって、
まあまあ、
そこにしわ寄せが行くようになっとるんですけども、
そういうもんだよな、
そうそう、まあまあでも多分共和党っていう政党自体がこれで終わると思うし、う
ん、終わるね、
うん、こんだけやっちゃうと多分共和党ってもう維持できない
と思う、だから二大政党制というものがもう崩れるでしょうね、
うん、ちょっと無理になっちゃうかな、
ね、だから多党制になるんじゃないかな、うん、あと日本みたいに、
そうそうそう、いいか悪いか分からへんけども、
うん、だから民主党も多分今回のことである程度崩れちゃうから他が伸ばしていくんじゃないの、まあね、意外と
だから全アメリカ金持ち党とか、
だからスポーツ平和党みたいな
とか、スポーツ平和党みたいなのとか
出てくるんじゃないの、緑の党とか UFO 党みたいな
宗教のやつとか、そういう創価学会みたいな感じで向こうの原理主義の怖い人たちが一塊に、うん、あとは KKK と黒人と、
まあでも結局デュテルテがなったこともそうだし、イギリスが EU 離脱するとか言い出したこともそうだし、みんな結構そのおかしな方向にやっぱり向いてるけど、そのおかしな方向っていうのが正しくないのかどうかはまだ今は分からないから、
まあやってみなきゃねっていうのは、でもいつでもそう歴史を振り返れよって言うけども、
うん、
状況は必ず変わるから歴史通りには絶対行かないね、
行かないね、行かないね、
そう、でもなおかつ歴史も振り返らなきゃいけない、
まあ、だから30年後ぐらいでしょ、あの時トランプで良かったのか悪かったのかが分かるのか、
うん、そうまだ分からへん、だ
ってイギリスが EU 離脱して本当に良かったのか悪かったのか分かるのは、
そもそも EU がいいのかどうかのか、
そうそうそうそう、それも分かんないし、
うん、
あ結果だってしかもたらればだからこっちの道にはもう二度と行けないわけだからさ、
そ
う
そ
う、
一辺選択肢フラグが倒れたらもうそっちはないわけだから、
そうで、その瞬間にひどい目に遭った人がいて、うん、そのひどい目に遭った人が礎を作って次の世代の人はすごいいい目を見るかもしれないし、逆にその世代の人がいい目を見すぎたせいで次はひどい目に遭うかも分かんないじゃん、
だから我々バブルを知ってる人間は、
まあそうだね、
下の世代からは恨まれるわけです
ね、バブル知ってるほど知らないでしょう、でも
まだ子供やったからね、
子供だったよ、ギリギリだからあのディスコ行ったぐらいだよ、何がいいのかも分かんなかった、
うもう全然もうだって金もなかったしね、
金もなかったよね、
そうで卒業してよしこれからバブルガンガン行くぞという時にバブルが弾けて、
そうそうそう、
仕事もなくなって、
そう
なんだこりゃみたいなね、
いやというかうちの親がバブルですげえ金持ちになった経験でもないし、
うん、
結局一部にギュンってなんか、
まあ、結局一緒なんやけど、でもねあの頃はバイトのお金も良かったし、
うん、まあ確かにな、
うん、
学生の時にさ、
そうそう、
スーパーの、まあ、ダイエーですけど、
はいはい、
今もう自利品になってしまったダイエーが、あの改装工事をしていて、その改装工事を請け負っている会社にバイトに行ってた、
はいはいはい、
したらまあ、人によるんだけどね、上に着いた社員によるんだけど、
うん、
なんかこうあお前何時間家からかかったと、
はいはい、
例えば、うん、東大阪に住んでて、はい、兵庫の結構奥の方だと、
はいはい、
電車で行くのに2時間かかるじゃん、
そうですね、
なら往復の4時間の時給をくれるんだ、
うん、乗っけてくれる、
おお、
そこも発生してる、
夜で例えばもう12時とかに仕事が終わるでしょ、
もう電車もないよ、
電車もない、
うん、
そしたら朝までの時給をくれるんだよ、仕事ないの、
ああ、 そこまでのやつはやってなかったな。
いや、すごかったですよ。
素晴らしいですね。
結構芸大生はいっぱいやってたから。
そうね、芸大生そんな仕事ばっかりやってたね。
そうですよ。だから俺はもうなんかよくわからないからうろうろしてるだけで2万もらえたりしたもんね、うん、そういえば。
そうでしょ、うん、僕はギリギリそれに乗れずに大学出てから始めたから、うん、もうバブルが弾けたところからスタートやから、
うん、まあそうだな、
まあ、90… 1本かなとか、よくて2本、2本はなかなか出なかったなみたいな。
出ないよね。下手したら1本なくて8000円とかだった
ね。1本終わる仕事もあったね。
あったね。
夕方に終わるけど1本ないよみたいなね、
うん、何にもすることなくておばちゃんと喋ってるだけで1枚もらえたりとか。
そうそう、もう看板1枚立てて終わりとかね。
そう、
そういう仕事をやっぱ僕もやってきてるから、うん、だからまあそういうのを知ってる我々は多分今の世代の、今の子って本当に貧乏しか知らないからちょっとかわいそうになっちゃって、話とかするともう金を持ってるっていう感覚に対して全くなんか想像力、発想力がなくて、多分もう10万より上の金を多分見たことないんじゃないかみたいな、
ね。まあ、確かにね、その仕事、その僕らの周りにも若い子いるけど、うん、その仕事に対する意欲がないよね。
ないない、
本当に。いやいや、まずお前がその仕事に対してやる気を出して、うん、そのやる気の上に面白さがあって、 その面白さを享受しているうちにお金がもらえるって最高の回転があるんだよ。そ、ね、でそこの回転に乗らないやつは上でぐるぐる回ってるのを見てるだけだから、うん、面白くもないし、しんどいし。
そうそう、ここで来るお金を拾ってるだけだから。
そうそうそうそう、ここの回してる人たちがチャリンチャリンって落とってるのをこうやって卓発のように
受けてるだけ、
受けてるだけだから面白くもなんともないんだよね。
でそれを仕事やと思っちゃってるから。そう、もう私はそっち関係の仕事もやってるじゃないですか、若者斡旋するじゃないですか、うん、もうね、仕事したがらない。
なんだろうね。いやいや、あの、
うん、
1時間例えば1000円もらえるとして、うん、の1000円以上の仕事をした時にしか面白さはないんだよ。
まあね、
ないんですよ。
だからそれはそうかもね。
それはバブルの頃にそのさっき言ったみたいに何もしないで2万円もらえる仕事っていうのは、うん、そりゃうはうは なんだけれども、うん、面白さなんか何もないんだよ。
それじゃあね、
そう、
そっから先に面白があるから、
そっから先に責任持たせてもらってペンキ塗らせてくれたりとか、
う
ん、なんかの組み立てを今まで見てただけなんだけどお前に任せるからやってみろって言われたりとかいう
先
に
現場を任されることがやっぱり仕事の楽しさじゃないですか。
そうなの。
今の子らはだからバイトしてて、うん、そうそう、あいつらのバイトって必ずしょうもない飲食じゃないですか、
うん、飲食かコンビニだね。
そうそう、あとはなんか、うん、そういうスーパーの煮出しとかじゃないですか。そうそう、社員が死ぬほど働いてるとこしか見てないから、
うん、
社員にはなりたくないって言うんですよ。
いや違うんだよな。
違う、仕事ってそういうことじゃないね、
うん、
もうそこから話がもう平行線通じない。
というか死ぬほど働くって、
うん、
めちゃくちゃ楽しいことなのに、うん、なぜわからないっていう。
今死んじゃう人がいるんでね。
もうね、いや、あれはひどいよ、
うん、あれはちょっといろいろ問題が、ね、
同行してるんだけど、
うん、
だけれども、まあ、俺もこの間まで52連勤やってて、
うんうん、
でその52連勤の合間にこうやってラジオ撮ったり自分のイベント組んだりするわけじゃないか、
はいはい、
でその間休みの日にやる大きめのライブのために準備も全部やってるわけじゃない。
働きながらね。
働きながらで、それは自分のために全て自分に返ってくるからちゃんと、
うん、
そうそう。でそれを趣味だというふうに片付けると、 あのね、趣味ってなんか交渉のように思うけど、いやいや、
じゃあ趣味は交渉じゃない。
全然趣味の範囲にしてるからお前ダメなんだと思うのよ。それを自分の中の業務として取り込まないと、
あー、そういう考え方ね。
いいことなんかないと僕は思ってる。だから息抜きのためにやるわけでしょ、バンド活動カラオケ行くとか、
はいはいはいはい、
プールに泳ぎに行くとかを、
うんうん、
その趣味の範囲でやるっていうことはなんていうのかな、息抜きなわけだよ、
うん、
だから俺は全く息抜かないためにやってるから このラジオをね、
ずっとフルでやるために、
そうこのラジオも息抜かないためにやるわけじゃないか、はいはい、で、
まあ、でもそうかな、
このまあ、芝居もそうだと思うんだよ、
まあ、芝居はね、だってもう生活の全てが芝居だから、
だって趣味じゃないでしょ、
芝居は趣味じゃない、生活でしょ、生活というか、なんか生きていくことそのものみたいにやってるから、
そうだから俺もそのごちゃごちゃその写真やってた時もそうだったし、うん、今こうやってラジオやったりとかイベントやったりやってることも、うん、それが儲かれば一番いいけど、
金になればね、
マイナスになることだってある、
いやもう持ち出し、芝居はもう全部持ち出しですよ、
そうだから、そのマイナスでもやるっていうのはを、うん、まあ、金儲からないとプロじゃないから、これ仕事じゃないってよく言われるので、
そういう人もいるね、
だから俺は仕事じゃなくて業務と呼ぶんだけど仕事じゃないなら業務だ、
たまたまマイナスが発生してるけど、
そう業務なの、俺の生活の中の業務だからやってるんだって、
なんやろな、なんでやってんやろな、
で俺趣味があるとしたら、うん、あのパチンコぐらい、
あ
れもまあまあマイナスが出るんだけど
ちょっとね、負け込むこともあるからね、
うん、だけど一番何も考えずに、うん、1時間2時間息が抜けるんですよ、だからパチンコというかパチスローだけど、やるのは本当に息抜きだから、息抜きのために1万円使っても
まあまあ
まあしょうがないかと思ってるから、うん、遊園地行くのと一緒だろうと思ってるから、
まあ、まあある意味アミューズメントだからね、
そうアミューズメントだからさ、俺はそれとあの編集とこの合間にやるあのピグアメーバピグって言ってね、
ああ名前は聞いたことある、
アメーバの中でこう畑耕したりするの
ゲームね、
ボタンポトポトポトポトポトって押したらやれるだけのゲームだから、30分とか1時間とか必死になってやらなくてもいいからはい、はい、編集とかの合間にチュチュってやって、編集やってチュチュってやる、本当に生き抜き、1時間の間に10分、うん、何十秒って息抜き合わせて10分とか行きました
。昔はねパソコンのあのトランプゲーム、
はいはいはいはい、あったな、ソリティアとかね、
そうそう、
うん、
すごいやり込んだことがあって、
やったね、
あれがだからこうカウンターで何番をやってるって出るじゃないですか、はいはい、で2万個ぐらいメニューがあるの、うん、多分全部やった、
うんうん、おお、
1から始めて最後までやった、
すごいね、
何年前やろ、10年ぐらい前に、
あの時間があるとできるよね。
そう俺も今の仕事始めてから空き時間にやってて、
うん、そのだからそうなんだ、
時間と時間の間のちょっとした休憩の時に、ペッペッペッとトランプやってるうちに、あの
爆弾探しのマインスイーパー、
あー、はいはいはい、
あれあの初級中級上級って上級の一番でかいやつの初級はね、たまたま開いて一気に数秒で開く時があるんですよ、
う
ん、だけど上級は俺聞いた人で100秒切ってる人はほぼいない中、俺60秒ぐらいが最高なのよ。もう今ねできないの、高額だから、あのマウスが、
はいはい、
ボールの時にしか
できない、ボールマウスはできる、
ボールマウスはめちゃくちゃ細かく動かせれるから、
ミリ単位のこの
高額はね勝手に暴走するからできないんですよ、
はいはい、だって読みがそんなにね、
そうボールの時はクックックックって細かく動かせばちゃんとそこに来るから、パツパツパツパツパツパツパツ、もう永遠やって出たね、あれはね、あれは趣味だったね、
あ、そうね、そういうのはまあ息抜きはやったね、うんうん、あとはエロ写真集めぐらいかね
言ってたね、
うんうん、あれは仕方がないね、
うん、
どうやらこうオーラが違う色のオーラが出てるらしいよ
その時だけは
そう
黄色いオーラが出るんだ、うん、
あ、くつろいでるんだな、リラックスしてんだなみたいなね、
そういうことね、
そうい
やまあ僕もアイドルの写真集めはするので、
うん、しょうがないよね、
しょうがない、
これは
やり始めたら止まらないんだよ、
うん、
ツイッターのその子のところを開けてずーっと下まで
全部拾う、
でまた新しく好きになった子がいるとまたその子のも集めるから、まあ、全部は俺は無理だから今日はもうここまでにしといてやろうっていうね池のメダカみたいな
こっちから許してや
る、そうこんなもんで許してやらっていう感じでやってるけど、
はいはいはい、
まあでもそうだよね、だから息抜きは絶対必要なんだけど、その息抜きをでかいことで使いたくないのよ、
それはだって本当に余った時間を入れてるだけだから、まあ、結構1時間2時間やったりもすんねんけども、うん、何やろかな、だから、ね、たまにねパズルとかもやるのよ、
あやるやる、うん、俺もあのあれ数字のやつやる。
あ数読、
数読っていうのがね、ま、あの
四角のマスの中に足して何になるみたいな、
足して何になったりとか1から9までこう縦横で同じ数字が入らない、あれはね、うちのおかんがずっとやってんのよ、まあ、ボケ防止になるからちょうどいいんだけど考えるし、でその本を必ず買ってくるので、はいはい、その本のおかんがやらないところを俺がやる。
ここはイラストロジックをずっとやってて、
あイラストロジック昔やったわ、
手とか真っ黒けになんねんけども、うん、これね、だから何がいいかというと、多分その時使ってない別の脳みその場所を使う、
はいはいはいはい、分かる分かる、
だから均等に脳みそを疲れさせてるイメージ、う
ん
う
ん、本を読んでるだけだったら絶対使わないと思うね、
そうそうそう、だそのためにあえてバランス取るためにゲーム、そういうパズルであるとか、うん、エロ写真であるとかが多分僕の中にはあるんやろうなと。
まあまあでもそうだよ、でも本当にそのさっきも言ったみたいに仕事は、
う
ん、
そう仕事っていうのは、
ね、あのこれ以上やっちゃいけないとか組合がとか、うん、そのブラック企業がとか言うけど、うん、いやがむしゃらにやる時間ないとダメだよ、本当ダメ、あの根性論はいけませんって今風潮だけど、いや残念ながら根性論ですよ、
でもね、根性論じゃなくて好きでやってんじゃねえかなと思うの、
ね、でもそれもある、
だから渡見社長ってそういう人やん、
まあ確かに
あの人は仕事が本当に好きなんだと思うのよ、うん、
そうだね、
でもそれを人にも強要するからあかんのであって、
いや大貞治だと思うんだよね、
そうそうそう、そっちそっち、
あの努力の天才だから、イチローでもそうだけど、うん、大貞治が一番最初に巨人のコーチとか監督になった時に、うん、これぐらいの努力はするだろっていう感じだったらしいのよだからダメだったんだって、うん、最初の監督の時は、うん、え俺やってたけどやらないの、え
みんなやんないのみたいな、
そうそうそうそう、
手の豆って潰れるよねみたいな、そういうのでしょ、
そうだから俺も
素振りしてるうちにこう今が血だらけになったって話でしょ、う
ん、だから周りにも言ったかもしれないけど、うん、ラジオやりたいんです、今すぐやろう、
そうですよしじゃあ収録しようで、それでいいんですよ、
そうだから、うん、例えば楽器とかね、お芝居もそうだけど練習必要なものってある、それはもう確実に練習が必要なので、
積み重ね系ってあるからね、
そうそう、積み重ねて積み重ねて積み重ねて、それをドンと崩すように本番をやるわけだよ、いわば、
そうそうそう、
その積み上げたものをドーンって崩すわけだよ、はい、本番って、でもう一度積み上げるわけだよ、ギターでも何でもそうだと思う、
雪崩みたいなもんですよ、
で俺は練習は大嫌いなので、ね、いつも言うけど
俺も嫌いなんですよね、
なんで芝居やってるんだよ、あ自分で練習しないからか
そうそう、役者やってる時はねもうちょっとストイックだったと思うんだけど、役者辞めてからはねやっぱりなんかこう、
だって練習してんのはあんたじゃないもんね、
そうそう、やってんのは役者だから、
人にやらしてるのを見て評価するだけだから、あなたは常に新しいことやってるもんね、そ
うそう、うん、だからもう誰も俺のスコアには追いつけないわけですよ、稽古場では。
まあそりゃそうだよ、うん。あなたがマスターだからね。
そうそうそう。だからその、一番集中してるのももちろん俺やし、うん、だって役者は自分の出番じゃないし、休憩してるわけだから、うんうん、僕はだって休憩ないわけですからね。
そうですよ。
ずっとやってるから。
そうです。
そうすると、自分が一番、なんやろ、先頭というか、
うん、
ジャングルの未開なところ自分が切り開いてる感はやっぱりやってるとある、
うん、まあだからヨーダだからね、
それが多分脳内麻薬出てるんだと思う、
いやだから結局そういうことだと思うよ、俺が、うん、あの打ち合わせを一切しないのはそこだからね、
うん、そうボンボンと始めたいの、ね、
打ち合わせしちゃうと、うん、そのことを話さなきゃいけないっていう縛りがあるんですよ、
そうそうそう、
で俺の中にはこういろんな構成があって、うん、トランプでおじゃるから始めてこうなるだろうとかこの話しようとかあんだけど、うん、そうならないから、
絶対そうならない、
ならない、
そうフリートークは絶対ならないの、ね、
だからそうならないことをやるために練習しないし、うん、練習が嫌いなの、だから似たようなもんだと思うんだよね、
でもね、あの大喜利前も言うたかな、大喜利の話は、
大喜利はしんどいね、
大喜利をやった時に、うん、やっぱ大喜利の練習をするのよ、それは同じことをやるんじゃなくて、
うん、
脳みそを大喜利にするために、
わかるわかる、
うんうん、発想力、どんどん発想が出てくる状態に持っていくために、
うんうん、大喜利の練習をやって、一回スパンとやって、
そうそう、ネタもだから本番の時は違うネタももちろんやるんだけれども、うん、同じネタでまずブレストみたいに出し合いをまずやって、うん、 でネタの流れをみたいなある程度見て、うんうん、あこのネタ来るんやったらこの被せが使えるわみたいなのをちょっとストックしといて、うんうん、でもそうならなくても乗り切れるようにしとくのよ。
わかるわかる、
うん、だからそれはだから芝居の練習もそうやし、芝居の練習でだって要するにリアクションやん、
うん、そうだね、
セリフ覚えな自分で勝手にやったらいいんだから、うんうん、覚えたセリフを言って相手がどうするかによってこっちも次の反応変えなあかんやんっていう、うんうんうん、その繰り返しを練習してるだけであって、
うんうん、そうだね、同じセリフなんだけど、うん、悲しい顔する予定が笑いながら来てもなんとかするってことね。
そうすると相手の役者はこいつなんで笑ってんねんと思いつつ、お前笑ってんねんだじゃあこっちも笑おうかみたいにして、うん、深刻な話をゲラゲラ笑いながらするみたいに、それはそれでありな
のよ、うん、確かにね。
そうそう、でもそうすると次が成立するかしないかっていうのを計算するのは演出家の仕事やから、うん、役者は好きになったらよろしい。
そうだね、
というのをいつも稽古場では役者に見せてもらってるので、じゃあこうしましょうああしましょうって言うけど、やっぱり思い通りにもならないんだけれども、それでもいいのよ、
うん、いいね、
うん、そうそう、それがまあだって稽古言うても毎回新しい表現をその場ではやってるわけだから、同じことを繰り返してないので、
だって本番だって同じことにならないからね。
ならないな、結局は結構みんな適当やからね。
適当だからね。
そうそう、こんな感じですよ。でトランプの話からどこ行ったかよく分かりませんけども
、分かりません、
まあいいか、そういうもんだよね。
そういうもんです。
はい、
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
カミちゃんマオちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
最近あのキングダムをね、
漫画
読んでいるんだよ。
はいはい、読んだことないわ。
読んだことない。
漫画をね最近なかなか読めなくなっちゃってね。
あの俺もね漫画全く読めなくなっちゃった人なんだけど、うん、整骨院にあるのよ、全巻。
はいはいはいはい。
それ電気当ててもらってたり足のマッサージの機械やってる時に、
手が空いてる時、
手が空いてる時にずっと読んでるで、今やっと今日21巻まで行ったんだけれども、うん、
何巻まであるの
今のところ45巻でまだ続巻中。
おー長いな。
この間45巻が出たとこかな。だって秦の始皇帝の話なんだけどさ、
死んだら終わるじゃん。
秦の始皇帝がまだ始皇帝になってないから
、まだまだ先長いのね。
うん。で主人公は、まあ、下僕から出た若者が将軍になるって無茶を言い出して、うん、
はいはい、
そこからいろんなことがあってだんだんのし上がってきて、うん、今千人を率いる大将になったところなんです。
まあまあ、
まあ、さっきの戦争の話のね、はいはい、絡めて言うとね、もうむちゃくちゃ人が死ぬんだよ、まあ、当たり前だけど、ドーンって義と真がボーンぶつかるから、うん、
はいはい、
もうその表現がもうどんどん人の首が跳ねられてバンバン切られていくんで、絵がそんなにグロテスクな絵じゃないから、
ね、めちゃめちゃ上
手
くないから、
うん、うまくもない、
だから見れるんじゃないの、うん、
あのあれが本当に劇画タッチだったらうーってなっちゃうぐらいの表現なんだけど、でも面白くてやっぱり、うん、まあみんなが言ってるような、
うん、
うん、壮大でなかなかいいんですよ。でもあそこに詰まっているのが、
うん、
なんていうのかな、まあ、別に天才なわけでも何でもない、ただの、うん、あの虐げられた下僕の少年が、うん、登っていく姿なので、
いいね、ビルドゥングスロマンですな。
いや本当ね、ああいうのをね、
うん、
自分のことのように読んでほしいのよ、若い子に
今の若い子はね、積み重ねものってあんま読みたがらないんちゃうかな。
というか、
まあ、ワンピースとか読んでるやろうけど、
いやワンピースでも
ぶつ切れでしょ、 記憶が何々編何々編でぶつ切れになってるんちゃうかな。
そうなのかな。まあまあとりあえず読んだとしても自分のことのように思わないんじゃないかなと思うんです。
まあまあ話はね、
うん、だから
平和伸びひんしなみたいな。
あんなものは当然物語だから、うん、まあありえない話だし、
うん、
ね、まあ一応キングダムは歴史上の話なので、
うん、
あのあった話をベースに創作されている話なんだけれども、まあ今の時代に俺らに関係ない話だと思ってると思うんだよね。
まあなのかな、スケールの大きい話はやっぱり乗りこなしにくそうにはしてる。
ああそうなんだ、
うん、
だからそれをこう自分の中で何ちゅうのかな、こんな風になりたいみたいな、あのそなれないんだけどなれないんだけどさ、
うん、どうなんかな、発想力とかもねないわけではないと思うねんけども、
いや絶対面白いと思うんだよ、若者絶対面白いと思うんだけど、
うん、
まあすぐ鬱になったりすぐダメになったりとかするじゃん。
すぐ病むのよね、
うん、でも面白いその人たちが、
うん、
意外と揃ってると思うので、いや、やってほしいなと思うけどね、うん、まあまあ
まあまあまあそれはそれで頑張ってはいるんですよ。
いるんでしょう、
うん、だから我々も上の世代からはあいつらは何もしてねえって思われてきたわけ。
いや、まあ、昔から言われてるからね。
だって僕らの上の世代の人らは全教頭ですからね
まあそうだな、
国の中で戦争してた人やし、その上になると本当に戦争していた人たちだから。
そうだよね。
そっから比べれば我々はぬるいもんですよ。
まあまあぬるいぬるい、俺らは本当ぬるいと思うわ、
うん、俺はもうヤマトとガンダムで団結してた人間たちはぬるいですよ、やっぱり
ぬるいね。俺らもあんな風になるんだみたいなところは、うん、ね、俺はシャアになるんだとまあなるんだとは思ってないかだけどまあな、まあだから物語を自分になんていうのかな、その恋愛ものとかは多分自分もこんな恋愛したいとかに思いやすいんだけど、
恋愛は経験できるけど、だからそういうある日突然自分が超能力者になったらとか、うん、突然悪魔と合体したらとか、やっぱそういうことを我々はずっと幼少期考えて生きてきたわけじゃない。
考えてたよ。考えないの？考えようよ、考えようよ。俺の手伸びたらどうしようとか思えよ。
思ってほしいねんけど、
俺を
それなりに思ってるんやろ
う。急に巨大化したらどうしようかなとか思わないの？
急になんか妹が12人できたらどうしようとか、そう考えてるんちゃうかな。
ああ、いや、それはそれでいいけど。
それはそれで楽しそうやけれども。
それはそれでいいんだけどね。
なんかね、まあまあ、これは年寄りの愚痴なんですけど、ね、
まあ、所詮そういうことですよ。まあでも、面白い人は揃ってると思う、俺らの周りにも。
まあ、いますよ、いますよ。
いっぱいいると思う。
それはいくらでもいるんやけれども、うん、その面白さが上手に出ない人も多いし、やんじゃったりもするし。
ね、いや、この間ですね、うちの、 主催のね、はい、ドロータ工場主催ライブをやったわけです。う
ん、はいはい。
で、その主催ライブに、うん、あるライブで見た、
はいはい、
グループの、
うん、
おこれ面白いから、
俺が呼んでみた、
あお互いしてちょっとうちのライブ出てくださいよっつって、
はい、
出てもらったの
よ。
それがなんと、
なんと、
君んとこの100円で出た吉弘の友達で、
あ狭いな
そして、うん、この間出てもらった時にその話をちょっとしてたら、
うん、
あ私岩橋さんの家で流しそうめんをしたことがあります。
誰だろう
バンチっていうのね。
バンチ？
バンチっていう名前。
バンチ？
今はね。
全然今はで分からない。いくつぐらいの子？
いくつだろうね。吉弘と変わんないじゃないの。同じ劇団だっつってたよ。
ああ、吉弘の劇団の子？
うん。前の劇団で一緒だったとか言ってた
よ。で流しそうめんをした？
前の家でね。
前の家でね。
うん。
今の家ではできないからね。
うん。だから多分もう。何年も前の話だと思うんだけど、
前の家の頃って吉弘そんなに知らんねんけどな。
いや吉弘は一緒じゃないのかもしれないよ。だからその時は
吉弘とは別口で、
だから君も覚えないようなあれなんじゃないの。な今水玉ストライプっていうグループをやってて、
全然分からん、ね、
そのもう一人の子は声優志望で、
はいはい、
そのバンチっていう子は役者で、まあ、今も芝居もやりながらそういう、まあ、アイドル活動みたいなのもやってるんですよ。
ちょっと後で紹介してください。
後で 見せます、はいはい、でその吉弘の話で俺オリゴ糖の岩橋 が後輩なんだよって話をしたら、うん、ああ私岩橋さんの家で流しそうめんしたことありますって言ってたから世間せめえなと思ってさ、
流しそうめんはねやったような気がするのよね、う
ん、なんかあの水道水ジャーってやって食べましたって言ってた言ってました。
ああ言ってました、
はい、その報告を今日はしようと思ってね、
素晴らしい、
世間せめえなと思ってさ、
ろくでもないね、
いや本当ね、うん、石投げるじゃない、
はい、
で今回出てくれたもうまた別の子がいて、これマチルダって女の子なんだけど、はいはい、この子はこの子で出てよってその水玉ストライプと一緒の時に声をかけた、
うん、はいはい、
でそれより前に知り合った、うん、一人でライブやってる子がいて、これセイナっていうんだけど、うん、その子がまずフェイスブックとかでお友達になったら、はい、君も知ってる添島くんと、
あ添島くん
と結構、はいはい、まあ、仲良くて、はいはい、PV 作ったりしてるのよ添島が、
はいはい、添島もそんなことやってるから
ね、
はいはい、
でそのマチルダっていうのは話を聞いてたら、うん、そのセイナと一緒にユニットやってたりするんだよ、うん世間が狭い、石投げたらすぐ当たる、
ちょっとねちょっとよいしょっとこう腰上げるとあっという間に知り合いがね、その辺にゴロゴロ
パタパタパタパタパタって全部オセロのようにパタパタパタって白になってつながっちゃ そう
ひっくり返りすぎだろうみたいな、
そう黒だと思ってたやつが全部白っていうね、
困ったことはまあまあまあありますね、
いやでも本当世間が狭いなと思うんですけどね、ここの近くのね、
はい、
パチンコ屋にね、
はいはい、
今度僕らの大先輩木下ほうかさんがやってくるらしいですよ、
お
大阪芸術大学舞台芸術学科から吉本新喜劇に行ってすぐ辞めて東京行った人ですけどね、
まあまあ
いいんじゃないですか、今売れてらっしゃいますけど売れてるうちに何でも稼ごうと思ってんなと思って木下ほうかさんやってくるロンパってやってたよ、ポスターでロンパっていうのやってたすげえなこの人、何でもやって稼ぐんだなと思って、
しょうがない、お金になるうちにやっとかないと、
そうだよね、
もうねフリーの人間はねいつ金がなくなるか分かんないから、ね、稼げるときに稼いとかなきゃいけない、
そうなんだよね、
そうそうそう、
多分だから11月の半ばだから、
はい、
12月に終わる今のクールのドラマがちょうど撮影が終わって、
ちょっと
役者の閑散期なんだと思うんだよね、次の1月のクールが始まるのは12月ぐらいからだから、
ロケちょっと隙がある
んですよ、ちょっと11月がちょうど隙があるんじゃないかなと思って、
これに 2,3 日暇があるからちょっと1日営業入れてみっかみたいな、ね、
そう多分だから大阪に来るからには、うん、ここのパチンコ屋にも来るけどこの近所であと2店舗3店舗行くと思うんだよね、
3店舗ぐらい回って夜は一杯飲んで次の日オフでゴロゴロして、
そうなんだよ、
あっという間に休みが終わると、
いやー、
いい感じじゃないですか、
まあいい、ああいうでも先輩がいるとね、うん、別に知り合いでも何でもないけど
全然知らんけどね、
全然知らんけど多分知り合いの知り合いの知り合いぐらいだとどうから、
そんなん遠くじゃないでも、
ね、全然遠くじゃないよ、だって舞台芸術学科のいくつ上だろう、俺の多分4つ5つ上だと思うんだけど、
あ
おそらく
そのぐらいだとちょっと届きにくいかな、
うん、まあでもね
間2人ぐらいはやっぱりカマさんと入らないかな、
う
ん
う
ん、
でも入ると思う簡単にいけると思う、先生行ったらもうすぐああ知ってる知ってるになっちゃう、
ダイレクト
一発ダイレクト
で
行けると思うけど、まあだから芸大の先輩とか同輩とか後輩とかも、
うん、
まあ俺らもそこそこ、まあ俺は頑張ってるっていう言葉は好きじゃないけど、まあいろんなことを楽しみながらやってると思うけど、
まあ生き延びてるんでね、
生き延びてるよねみんなね、
う
ん、
そうだからこの間芸大の後輩連中が飲むっていうのにちょっと顔出しに行ったの
よ、いいですね、
それからもうピンキリなのよ、4人で飲んだんだけども、俺がまあ真ん中ぐらいですよ、で上はテレビのなんかディレクターみたいなのやってるのがすごい金も儲かるけども、
素晴らしい、
ね、下は介護のお仕事やってて、チートもお金がない、
あそうだ、ね、
もう格差が10倍ぐらいあるわけですよ、
逆転しなきゃダメだよねそれね、
うん、なんか同じように生きてるはずやのになって、
ね、いやでも介護の仕事がさ、うん、本当自利品の仕事になってんのが今オワコンだと思う、
もうね今のやり方でも全然あの仕事自体成立しないよ、
成立しないし、どこから金持ってくるかっていうと、うん、税金しかないんだよ、
ない
介護と、うん、保育は、うん、もう 税金しかないのよ。
だって稼げないんだもん、
ね、稼げないから、
うん、で教育だって本当は稼げないんだ
もん、ね、そうだから金持ちの子供は、うん、それはいい学校入って、その子供もいい学校入ってっていうあれはあるけれども、うん、やっぱ保育も今足りない足りないって言ってるのはもうやっぱ税金の投入が足りないからに決まってるので、
間違いないもうやらなあかんのは決まっとるわけよ。 そんなことは。
で介護なんてさ、うん、なんで辞めるのかみたいな、やめさせないようにしようみたいなことを安倍さんも言ってたけど、そんなの簡単ですよと。
簡単、
月収45万にしてやれば誰もやめないから。
やめない
本当。
45万もらったらやめないよ。30万でもやめないよ。
手取り30とかにしてやれば絶対やめない。
手取りで30割ったらやめない仕事ですよ。
やめないですよ、
肉体労働やけど。
そう、だからそれがねみんな分かんないし、5000円あげましたとか、いやそうじゃないんですよ。
そう
じゃないんですよ。
そうな
の。わけのわからないところに金を投入して、そういうところを引き上げてる限り、まあ、よくならないよ、ね。
絶対ならない。わざと悪くやってんのかなとしか思えない。
おかしいなと思うわ。あなたも教育現場だから。
そうなのよ。もうね、何のためにこれをやって、誰がこれをやると幸せになるのみたいなことばっかりやってるから。
しかも世間の人は公務員はものすごく金もらって、うん、学校の先生はめっちゃ休んでると思ってるからね。
ワウハヤとかあいつら夏休みやると思ってるけどないから、そんなもの
ないし、金ももらってないから。
金なんか全然もらってないよ。びっくりするよ。やっぱその辺のね、ちゃんとしたサラリーマンの方が絶対もらってるって。
まあそうだよな。
だから基本的には平均ぐらいになるように計算されて公務員の給料っていうのは昔は出てたんだけれども、うん、昔はそれがちょっと高かったのよ、うん、お金も周り儲かっとったから、その基準やと思ってるけど、今わらかすぐらい下がってるから、ね、
うん、
分かってないやろうけども。
どうだからね、
リスナーの皆さんは
分かってない、分かってくださいよ。
分かってくださいよ。大変なんですよ。
いやでも本当に介護の世界をそのビジネスにしてるのがもう大きな間違いで、
あれはね商売でやっちゃダメなんですよ。
ダメだしできないでしょ、
うん、
いやビジネスでやって本当のド金持ちが、ね、入る高級リゾートのような介護施設ってあるじゃん、老人ホームって、
ま
あね、
はいはい、
あれはね、それはそれで必要だから、うん、やればいいと思う。
金持ってる人はその金どんどんやったらいいんだけど、金がないからダメですよはありえないわけでしょ。
そうなのよ、
生きてんだから。
だって今時年金でもらう金より、うん、国民年金でねもらえる金より、うん、下手するとあの
生活保護の方
がもらえるからね。生活保護の方がよっぽどお金がもらえて、
うん、
だから働いたもん負けって言われてるからさ。
今だから年金なんか払わんと、
うん、
年食ったら自己破産でも何でもして、
う
ん、
そう
で生活保護もらえばいいんですよ。
そう、
うん、
その方がよっぽどマシというね、
うん、いろんな計算が間違っとるのね。
いや、その働いたもん負けの時代をやめないと、
うん、
それこそさっきの若者が、
そうそうそう、
あの働かないんですよ、俺は働いたもん負けなんでしょって言われちゃうと、
うん、
そうだよねとしか言いようがないから、
う
ん、俺ら
もシステムがそうなってるからどうしようもない。
なんとかもうその辺にこそ税金を投入しないと、
そういう風に使っていかないとあかんねんけ
ど。そうなんだよ。だから生活保護じゃなくて、その働かない、まあ、働けない人はしょうがないとして、はい、
うん、
働けるのにもかかわらず働かない人にそこにボンって税金投入するんだったら、一生懸命働いてる人に投入してあげないとさ。
まあでもね、
その判断基準難しいんだけどね。
そこをいろいろやろうとして、今みんながこういかにこう人の働いてないやつをこう糾弾するかみたいな方に走ってるじゃないですか。
そう、
あれはね本当は逆なんですよ。
そうだ
よ、誰もに全員に一律にお金を渡したらいいんです、うん、そうしたらくだらん計算もいらんし、うん、それで足りない人はそれより働くし、うん、それで生きていきたいという人はカツカツで生きてったらいいわけですよ、
うんうん、
その合わせ方がうまくいってない、
うん、
それやるんだったらじゃあ税金上げなあかんのかってなると、それ上げなあかんのですよ。
上げなあかんだろうね、
うん、
上げなあかんだろうね。
じゃあどこまでなんだですよね。携帯持ってたら金で出さなきゃいかんのかとか、僕は携帯は多分金出したなあかんとは思ってるんだけども、うん、 そしたらじゃあ贅沢品はどこからだみたいな話になるじゃないですか。で
つまらない、
あのパチンコに金使ったらその分はなんか生活保護から引かなきゃダメなんじゃないとか、パチンコに使ったってええねんと。
いやだってその人の趣味だからね。そうそうそう、じゃあパズルの本買ったらそれはダメなのかって話だからな。
そうそう、結局そうなってくるんですよ、
うん、じゃあパズルの本とかあのヤングマガジンもダメだろうって話にな っ
ちゃう。色付きのシャツを買ったらいかんのかとか、
そういうなってそういうことになっちゃうな。
もうね、
なるなる、世知辛いね。
渡した金の先を調査するような仕事はそこにもお金が発生するんだから、うん、
ダサいな。
その仕事自体がいらん、
ダサいな、
うん、
それはあれだな、あの国歌を歌ったかどうか、唇動いてるかどうか必死になって見る教頭みたいなもんだよね。
そうそうそうあれも仕事だって言うんだったらその仕事はおかしい、
うん、そうだよね。なんかこう、うん、うまいこといかないもんですね。
うまくいきませんな、
うん、まあみんなで楽しく面白く仕事をしてそこそこお金がもらえてうまい酒が飲めたらそれでいいんだけどね。
そうするために今までやってきたような気もするんやけどもな。
なんかそれが反対方向に向いていくといい方に絶対回らないよね。がむしゃらな、その確かに猛烈社員の時にさ、俺らの親世代ぐらいの、
あの人らもでも楽しくて仕事してたと思うんだけどね。
そうなんだよ、だから だから上向いたわけじゃん、
そう、むちゃくちゃなことやってても、
うん、
経済は回っていくしより良くなっていったし、
そうだ、
どっかでかけ違ったんやろうな。
俺はだからもうね、何度も言うけどそれは精神論なので根性論なので、
はい、
猛烈しかないと思うんだよ。でその猛烈っていうのの中に面白いとか楽しいとかがあるんだよ、君が言うように。
そうなのね、そうなるといいんやけどなってことですよ、
うん、そこにうまいことやってほしいね、うん、みんなね、若者もね、
若者はね、でも本当大変ですよ
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から 14、5 年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける、普通に街中を走るだけではなくて競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
何か告知はありますか？
告知ね、もう毎月のルーチンばっかりですからね。今はね、特にね、今のシーズンがめちゃめちゃ忙しいから、11月はね、僕はだから
何もしないんだ。
何もできないんですよ、忙しすぎて。
そうなんですか、
うん、
年末に向けて忙しい、というか来年の春に向けて忙しいって感じ。
そのね、春の予定がまだちょっと立ってなくて、会場の都合でなかなかね、決まらないんですよ今。ただまあ春は1本やるのも決めてるんで、
う
ん、それに向けて今ちょっと動いてるんやけども、まだ発表できるものが何もない感じですね。
まあなかなか大変ですね。
はい、
まあうちはあのドロータ工場の方ですけど、また、
はい、
東京ネキッドロフトで、
うん、
トークイベントを
ネキッドで、
やります。まあ出演は基本僕だけプラスゲストがいまして、
は
いはい、一応現役アイドル、
ちゃんとアイドルが来る、
はい、スルースキルズというグループの、
ね、はい、
ゲス担当水木あかりというのが、
お
のどしっていいアイドル、
あ、いいですね。
でババアとかヘラヘラとか、バカとかおバカとか、
あ、いいですね、
オンチとか、
あ、素晴らしいですね。
いろんな人がいるんですけど、その中からゲスが来るので、うん、
ゲスが、
はい、
ゲス、次回はゲスが来ます、
はい、ゲスが来る12月12日
いいですね、
はい、
ここね、そうそう、さっき言ってた大喜利とはまた別に、うん、お芝居の人がやってる大喜利に、うん、 もしかしたら混ぜてもらえるかもというふうに今話になってて、
でも
最近ね、いや11月中にやるみたいな感じだったんで、多分後半ぐらいに機会が合えばどうですかという話で、これがまあまああるかないかわからないし、行って心が折れて帰ってくるかもしれないんで、
大した発表できないじゃないか。
そうなのよ、今全然なんですよ。
あれですよ、今度のイベントなんとあのエルチケで販売します。
今週末から
いるかな、どうなんでしょうね。
まあ、イベントやってみないと分からない
ですからね。せっかくなので、はい、あのまあ、予約でもよかったんだけど、今回はちょっとローソンコード、初めての L コードですよ。ちょっと嬉しいよね。
L はラブの L ですよ。
L はラブの L、 L はリップの L でございましてね。俊介くんですか、
あの女。やっぱちょっと頭おかしいと思うんやけどね。
頭おかしいしさ、今考えるとさ、かなりのデブだよね。顔シュッとしてるけどさ。
いや顔もシュッとしてないよね。
あ、本当、結構分厚い感じ。
だいぶ
京塚雅子系だよね。
ドスコイな感じがね。
なかなかドスコイ、いや嫌じゃないんだけど、
あれはあれでいいんですけど、
ね、嫌じゃないんだけど、はい、あの時代に、あの感じで可愛いとしたことはまあまあ革命だと思う。
結構ね、マガジン系はほら、いけないルナ先生とかもかなりなもんだったじゃないですか。
今考えると今ならね、今なら結構そのデブの可愛い系っていうのはまあ芸人さんとかでもあるけれども、当時はなかったじゃん。
そうそう、そラムちゃんぐらいな時代に
そう
あれが出てきてたわけですからね。
いや、それは結構革命だったんだなと思うんだけど、
いや多分あの頃まだラブコメの文法がめちゃめちゃ、
ね、あ確かにね、
いうことじゃないですかね。
なんで L コードから そっちに行くのかがわからない。
ちょっと拾ってみようかなと思って。
で、あのもう一つ、
はい、まだあり、
まあ、それもドルオタ工場なんですけれども、はい、この間第2回をやりましたけれども、第3回目を、
早くも第3回を、
中津の B コードというところで、
B コードで、
はい、3月20日、
3月20日、おもう
春分の日、もうちょっと先ですか、
もうちょっと先ですけれども、
はい、今準備にかかっております
。うちのお芝居もね、そのぐらい4月の頭ぐらいに本当はやんなきゃいけないから、もう全然いろんなこと追いついてなくて。
そうだよね。まあまあ、その辺はまた発表できるようになったら発表したいと思います。は
い、そうでございます。
とりあえずね、L コードをまずは見ていただいて、
L コード。
ローソンチケットで最強最後のドルオタ工場とか入れていただくと。
ですってよ、皆さん。
ね、すぐ出ますので、
ぜひとも。そんなん、いつでも見たことないですよ。
週末から発売ですので。
L コードなんて、できてから一度も見たことないですな。
すごいよね。
チケット買ったことないですな。
ぜひとも見てみてください。
はい。
はい。ということで、
ということで、
いろんなイベントもやっていかなければと思っているでおじゃるよ。
イベントがなかなか成立しなくて困ってるでおじゃるよ。
まあいろんなことをやらないとね、お互いにと思っておりますので、はい、またいろいろといいニュースがあればご報告したいと思いますでおじゃる、
はい、それでは行きましょう、
はい
はい、
ということで今回はこの辺りでして、するでおじゃるよ、
また来月でおじゃる。
お相手は大魔王と
岩橋でした。
おじゃったおじゃった。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。